1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はブラックホールから光が見えないギリギリの領域、自称の地平面と呼ばれるものが一体何なのかお話ししていきたいと思います。地球をギューってやったら一体どのぐらいちっちゃくした時に地球はブラックホールになれるのか、そんなことを頭に思いながら聞いてくれたらかなり楽しめるかなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年4月22日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードがこちら1290話目を迎えております。あと10話で1300ということで、かなりそわそわしてますが、まあ、引き続きやっていきたいと思います。で、本日は4月の22日ということで、あと2日で満月です。あと2日で満月なので、かなりこう夜空見上げたら丸い月が見えてくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん夜空見上げてみてください。ということで、じゃあ早速今日の本題に行きたいと思います。今日の本題はこれ、リスナーからのある質問をベースに、ブラックホールの光が出れない範囲、このあたりのお話をしていきたいと思います。まずはちょっと質問読み上げていきたいと思います。一回紹介したんですけどね、リスナーネーム激烈ヌポヌポ菩薩さんからいただきました。相変わらず名前いいですね。りょうさんこんばんは。私のポッドキャストの入り口になった佐々木亮の宇宙話、全話聞いております。初めてのお便りを質問で申し訳ありませんが、ブラックホールで気になることがあります。それは特異点や裸の特異点、自称の地平面のことです。よくわからないので、これはりょうさんに聞こうと思いお便りさせていただきました。忙しい毎日かと思いますが、時間があれば解説いただけたらと思います、とコメントいただきました。ありがとうございます。そうですね、今回こちらでお話しするのは、自称の地平面と呼ばれるもの、自称の地平面、こちらについてちょっとお話ししていきたいと思います。自称の地平面、聞いたことありますか？ある人もない人もいるかなと思うんですが、まあ、このあたりの言葉ってブラックホールの話で出てくることが多いです。ことが多いというか、まあ、ブラックホールの周りで出てくる言葉ですね。まあ、ブラックホールってもう名前の通りで、光すらも飲み込むような巨大な重力を持った天体のことを指していて、まあ、僕らの目で見ると光が出てこないからまるで黒い穴に見える。これがブラックホールの正体ですよね。で、ブラックホールのサイズには様々あって、恒星質量ブラックホールっていうものがあって、これがだいたい太陽の、まあ、10倍とか100倍までいかないぐらいのところで、1万倍以上とかそういう重さを持っている大質量ブラックホールっていうのがあったりします。これ英語にするとスーパーマッシブブラックホールとかね、言ったりする、ちょっとかっこいい名前がなるんですけど、まあ、そんな感じで重さによって種類はいろいろあるんだが、まあ、ブラックホールのその黒く見える、まあ、面みたいなところ、これを自称の地平線とか自称の地平面っていうふうに言ったりするんですよ。どういうことか、自称の地平面、まあ、ざっくり何かっていうと、光すらも出てこれないブラックホールがある中で、その光が出てこれないギリギリの範囲のこと、ここを自称の地平面っていうんですね。つまり光よりも重力の引っ張る力の方が強い領域のことを指して、それの境界線のことを自称の地平面っていうんですよ。で、この大きさ、自称の地平面っていう部分の大きさってどうやって決まるかっていうと、シュバルツシルト半径と呼ばれる言葉がここで出てきます。シュバルツシルト半径、 この事象の地平線、事象の地平面を作り上げる、その面のこう球体っぽく見える大きさのことをシュバルツシルト半径って言って、超巨大なブラックホールだったらその分穴がでかく見えるし、恒星質量ブラックホールっていうそんなに重くないものだったら、まあちっちゃい黒い丸に見える。この2つ大きな差がありますけど、違いは重さだけで、パッと見はこうでかい黒い丸なのかちっちゃい黒い丸なのかみたいな、そんな状態です。これもだから、もう今の説明で勘のいい人は気づいたかもしれないですけど、この事象の地平面っていうのはシュバルツシルト半径のことを言っていて、このシュバルツシルト半径は星の重さによって決まる、こういう関係性があります。ある一箇所にものすごい重力があった、重い天体があったら、その周りって重力めっちゃ強くなりますよね。でそっから離れるとそんなに強くなくなるみたいな、それの強い領域のことを事象の地平面って言ったりするんですが、つまりブラックホールっていうのは一箇所にものすごい塊で質量があるから、その重力が強くなって光すらも出れなくなるんですよね。そうすると、これ例えばですよ、例えば地球とかも、一応地球ってこう球体でバーンってあるじゃないですか。で重さがあってってなった時に、この重さだいたい10の、いくつだっけな、10の24乗だったかな、10の24乗キログラムとかなんですよ。でその10の24乗キログラムある地球、これを今地球の大きさじゃなくてもっとギューってちっちゃくしていくと、あるタイミングでその重さなんだけどブラックホールになりうる、そのシュバルツシルト半径っていうものが現れてくるんですよね。一体どれぐらいの大きさなのかイメージつきますか？地球ってめっちゃ軽いじゃないですか。もう太陽とかだと10の30乗、0が30個つくような桁のキログラムなんですよ。だそれよりもさらにちっちゃいと。まあ太陽も全然ブラックホールになれないですよね。太陽をブラックホールにしようとした時にギューってしなきゃいけない大きさは、直径で言うとこれ6キロメートルぐらいって言われてます。太陽を6キロぐらいまでギューってやったらブラックホールになると。で地球はどんぐらいかっていうと、地球をもうギュッギュッギュッってやって 1.8センチとかにすると、これブラックホールになるんですね。ブラックホールになるというか、シュバルツシルト半径よりちっちゃいところに物ができるから、重力の塊として光を逃さない領域っていうのが生まれるみたいな、これがこう事象の地平面って呼ばれる現象の現象を指してるっていう感じですね。つまり事象の地平面っていう言葉、これイベントホライズンって言葉で使われるんですけど、これをあの話をしたかったら、プラスでシュバルツシルト半径っていうものを理解しておくのがいいと。何なんですかね、このブラックホール周りの言葉だけやたらこう中二心をくすぐるような名前が多いというか、シュバルツシルト半径とかね、あとはまあだから事象の地平面もこれイベントホライズンですからねすごいですよね。まあなんかこんな感じで、実はいろんな現象こう共通性見ていくと、別にブラックホールが特別っていうよりは、天体をギューッと一箇所に集めたその天体自体が特徴的で、それがたまたま黒い点としてというか黒い領域として見えるっていうのがブラックホールの正体なので、ちょっとねこう宇宙話聞いてるみんなには、ブラックホールっていう謎のものがあるっていうよりは、いやなんか重いものが一箇所にギューってなって、そのシュバルツシルト半径より内側の光が出てこないからみたいな話をすると、周りの人に気持ち悪がられますということで、ブラックホールはただの穴だと思っておくのが世の中的には一番いいかもしれませんね。まあ宇宙話好きな人はそういうちょっとコアな情報も知っておくと面白いかもしれません。ということで今回は質問ですね、激烈ヌポヌポ菩薩さんからですね、これ事象の地平面イベントホライズンに関するお話質問いただきましたので紹介させていただきました。アフタートークです。 はい、ということでですね、イベントホライズンって名前がついていて、どっかで聞き覚えある人いたらすごいなと思うんですけど、イベントホライズン、あのブラックホールの写真撮ったっていうあの赤いリングあったの覚えてますか？あの赤いリングを撮った望遠鏡の名前のことを、あれイベントホライズンテレスコープって言うんですよ。 EHT ってよく訳すんですけど、 EHT イベントホライズンテレスコープはつまりもうブラックホールを見るぞっていう名前がその望遠鏡に刻まれてるっていうね。これね、やっぱネーミングとして非常にかっこいいし、絶対にブラックホールを明らかにするっていう気持ちが伝わって、個人的にはすごい好きなネーミングですね。ということで、まあ いい質問いただいたんで、ちょっとそういうネーミングにも関わってるんだよって話もさせていただきました。ということで、いかがでしたでしょうか。そうだそうだ、お知らせ1個あります。今週ですね、水曜日か木曜日、あるコラボエピソード公開させていただきます。何かっていうと、なんと科学雑誌ニュートンですね、科学雑誌ニュートンとのコラボ企画をお届けしていきたいと思います。まあ、このポッドキャスト科学系のくくりなので、サイエントーク聞いてる方もいるかなと思います。たくさんいると思います。サイエントークにニュートン出てかなり話題になってると思いますが、宇宙話にもニュートン遊びに来てくれております。なのでね、こちらぜひ公開するエピソードは楽しみにしておいてください。今週公開させていただきます。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。